プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社東日本製鉄所鹿島地区の提供でお送りします。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。この時間は都市対抗野球大会の優勝期黒獅子を狙う日本製鉄鹿島硬式野球部鹿島ブルーウィングスのホットな情報をお届けしていきます。
黒獅子を目指せ、レッツゴー鹿島。
さて第92回都市対抗野球大会北関東予選が開催されておりました。台風による順延を含めて昨日までですね、10月の4日月曜日まで全ての日程が終了しております。日本製鉄鹿島硬式野球部は初戦がオール足利クラブとの対戦でした。9月29日水曜日7時50分プレイボール。試合結果は3対13ということで、オール足利クラブ対日本製鉄鹿島3対13で初戦はコールド勝ちとなっておりました。続いての対戦が9月30日木曜日12時34分プレイボールで開催されました。日本製鉄鹿島対スバルの一戦、まあ相手のねピッチャーに苦しめられてということで、トータルスコアは1対4敗戦に終わっております。その後敗者復活第二代表決定戦のトーナメントに入りまして、日本製鉄鹿島硬式野球部は10月の2日土曜日8時54分プレイボール、茨城日産との対戦でした。まあ、茨城日産がかなり力をつけてきているという中での一戦、大変ね苦しめられたという一戦だったんですけども、最終的には9対5での勝利。その後勝てば第二代表決定戦に進むよという大事な一戦だったんですけども、10月3日日曜日8時54分プレイボールで開催されました。日本製鉄鹿島対エイジェック、こちらの試合がね、まあ、9回表にノーアウト満塁のチャンスを作りながらも逆転ができず、最終的に2対4エイジェックに敗れてしまったということで、第92回都市対抗野球北関東大会は日本製鉄鹿島硬式野球部敗退という結果になってしまいました。今回の北関東予選なんですが波乱もございまして、第一代表は日立製作所、そして第二代表がねスバルが敗れたよということで、エイジェックが初の本大会出場を決めているという北関東予選になりました。さあそれではですね、10月4日月曜日に日本製鉄鹿島硬式野球部島田マネージャー、そして中島監督にお話を伺っております。島田マネージャーのインタビューからお届けいたしましょう。どうぞ。それでは島田マネージャーにお電話でお話を伺ってまいります。島田マネージャーよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
北関東残念ながら敗退してしまいました。
はい、大きなご声援をいただいたにもかかわらず、代表決定戦前に敗退という結果に終わってしまい、大変不甲斐なく思っております。今回の北関東大会を敗退をもちまして今年の全日程が終了いたしましたことを報告いたします。大変短いシーズンになってしまいましたが、今年も大きなご声援をいただきありがとうございました。
応援してくださった皆様本当にありがとうございました。今シーズンの日程は終了しましたということで、この後の大まかなスケジュールはどうなってるんでしょうか。
はい、10月末から新チームを始動し、来年の予選に向けて新たなチームを作っていきます。
来年の予選はもうすぐそこですもんね。
はい、来年から通常のスケジュールになり、6月に通常通り北関東大会が行われる予定ですので、そこに必ずリベンジするべく、今年以上のチームを作るため精進していきます。
はい、ありがとうございます。まあ、もろもろまだまだ北関東大会が終わって本大会に行く2チームの補強選手だったりっていうことはありますけども、まあ、ひとまずは鹿島のスケジュール、今シーズンの日程は終わりました。でこの後新チーム発足がありまして、また来年の北関東予選に向けて動いていくよということでございます。以上、島田マネージャーにお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
島田マネージャーインタビューでした。続いて中島監督です。どうぞ。 それでは中島監督にお電話でお話を伺います。中島監督よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
北関東大会が終わりました。お疲れ様でした、
はい、ありがとうございました。
ちょっと残念な結果になってしまったんですけども、今大会振り返っていかがですか。
はい、そうですね、やはりその、まあ、5年連続都市対抗出場している6年目っていうのは我々のチームにとっては、まあ、初の試みだったもんですから、はい、日本選手権も出れなかったという思いも含めてですね、ちょっと選手たちもいつも以上に力が入りすぎたというか、うん、自分たちの力を発揮できなかったなというところだと思います。ま
あ、見ていても少し硬いかなっていうところだったんですけども、結構プレッシャーっていうのはかかっていたんでしょうか。はい、
そうですね、まあ、そのプレッシャーをかかることは、まあ、承知で、1年間取り組んで、きたんですけれども、はい、いざああいう場面になって、追い込まれたときに、力が出せない、やっぱりチャンスがあってももう一つ追い越せないっていうところは、まだまだチームの弱さだったり、今回あった、ね、試練だったのかなと思います。
はい、まあ、本来出せる力が出せなかったっていう意味ではすごく悔しさが残る大会だったかなと思うんですけども、その辺はいかがですか。はい、
そうですね、やはりその割とその素材といいますか、はい、チームの質というのは非常にその年々上がっているものはあるんですけれども、やはりその年々に変化する人間関係だったり、うん、まあ、その周りからの期待だったりというのにですね、しっかりと応えるためのやっぱり気持ちの面での修練が足んなかったのかなと思います。
はい、まあ、今大会は茨城日産もそうですし、エイジェックもそうですし、予想外といえば予想外に力をつけてきたなっていう印象でした。
はい、まあ、エイジェックに関しては昨年からですね、非常にそのもう普通の企業チームといいますか、まあ、遜色のない戦いになるだろうと、厳しいゲームになるだろうというような予想をしておりまして、はい、まあ、その中でやっぱり昨年一昨年と我々に1点も取れてないという屈辱をやっぱり晴らそうという思いがですね、非常に選手たち一人一人持って我々に向かってきたなという脅威は非常に感じました。
はい、まあ、本当に残念だったんですけども、まあ、まだまだ来年もあります、再来年もありますし、今後のスケジュールっていうのはどういうふうになるんですか。
そうですね、今後来期の、新チームを構成するに向けてですね、はい、10月の半ばぐらいから、新チームを立ち上げて、もうあと半年後には予選が見えてきますので。
そうですよね、
あまり時間がないという中でしっかり今年できることをやれることをですね、やっていきたいと思っております。
イレギュラーな年が2年連続で続いて、都市対抗の予選が秋、はい、まあ、夏明けにあるよということで、来年から元に戻って、はい、梅雨時、またこの期間短くなりますけども、その対策も必要ですね。
そうですね、まあ、そういった意味ではもうチャレンジャーといいますか、はい、もうなんですかね、連覇がかかっている状況ではなくて、さあもう一回都市対抗を奪い返すぞというやっぱりハングリーな気持ちが選手たちもおそらく芽生えてくれていると思いますので、貪欲な練習、本当に魂のこもった練習をやることが大事かなと思ってます。
はい、ありがとうございます。そして日立の市民球場にも本当にたくさんの方いらしていまして、暑い中にもかかわらず日向で応援をしてくださってました。最後に皆様に一言メッセージお願いいたします。
はい、本当に暑い中たくさんの方に会場に来ていただきまして、本当に悲鳴のような絶叫のようなですね、熱い応援をしていただきました。本当に我々はそのご声援に応えるべくですね、頑張ったんですが力及ばずと、これは来年に向けてですね、何が何でもやらなければいけない大きな課題だと思っております。今後ともですね、皆様の力をお借りして本当により良いチームになるよう頑張ってまいりますので、何卒ご声援のほどよろしくお願いします。
中島監督に本日はお電話でお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
プレイボール、
ファイト、
ブルーウィング
ス、黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社、東日本製鉄所 鹿島地区の提供でお送りしました。